ご理解第61節神より根高大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となえて人に丁寧に話をしてゆくのがまことの道を踏んでゆくのぞ。根高大臣が教えたことを違わぬように人に伝えてまことの信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になれても神より上になるとは思うな。信心生活とは、神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せ。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せと。神様に使われる信心。これは神様のお役に立つ信心ということにもなりましょうね。では、どうしたら神様から使うていただける私どもになるのか、神様のお役に立てるのか。例えば、子供が、小さな子供が、3つ4つでしょうかぐらいの子供がお母さんにその台所の手伝いをさせてちょうだいと言ったとしましょうか。母親の後ろ姿を見て子供ながらに手伝おうと言ったといたしましょうか。そしたらお母さんが、あ、それならこれをしてちょうだい、あれをしてちょうだいと頼みますけれども、その3つ4つの子供に包丁を持たせてお野菜を切るとかお肉を切るとかいうことはさせないと思いますね。それは危ないから、包丁を使えない、怪我をしてしまうから、もっとこれならできるだろうと思われるような、そこを片付けてちょうだいとか、洗い物もきれいに洗えるかどうか分かりませんからね、洗い残しがあったりいたしますから、せいぜいこれをあそこに運んでちょうだい、どこそこに運んでちょうだい、あるいは片付けてちょうだいというぐらいのものではないでしょうかね。その神様のお役に立ちたいと願うからには、役に立てるだけの私どもでなければならない。神様から使ってもらえる私どもにならなければならないということでありますね。その前に私どもの心が神様のお役に立ちたい、神様に使ってもらいたいという心が湧いてくるような私どもに、まずは育たねばなりませんけれども、子供の一つ二つですか、1歳2歳のそれこそハイハイするぐらいの子供が親の役に立ちたいと、何か手伝わせてちょうだいということはまずありませんね。自分の食べること遊ぶことで精一杯です。ですから私どももその何と言いましょうか、神様のお役に立ちたいという心がまだ湧いてこないというのは、私どもがまだよちよち歩きであったり、ハイハイしていたり、忍び子であったりという、そういうせいぜいよちよち歩きぐらいなものではないでしょうかね。ですから神様のお役に立ちたいという心がまだ湧いてこない、育っていないというわけです。そしてハイハイをして、血のみごからハイハイをしてよちよち歩きができるようになって、ちゃんと自分で自分の身の回りの片付けぐらいはできるようになる、そうなって親のことが見れるようになって、初めて何か手伝わせてちょうだいというような心も湧いてくるのではないでしょうかね。だからといって神様がそれこそすぐあれをしてください、これをしてください というのは、先ほども申しますようにまだまだ先の話になりましょうね。十分に育たなければとても包丁を持たせるわけにはいかない、火を使わせるわけにはいかないということになりますから、その親の願いとして、親の願いとしてやはり子供が成長する、育つということが親の願いではないでしょうかね。親としての願い、それは子供が育つことです。そして育って、まあ本当に一人前に自分で生活できるようになる、手がかからなくなるというのでしょうかね。もう学校に行って、小学校、中学校、高校、大学ですか、大きくなって手がかからなくなったと親が子供に対して思うほどしに、まあ子供が成長する、そのいわゆる人間においてやはり親がありますね。肉親の親、その肉親の親といわれる肉体との上においての親は、私どもの父母であるわけですけれども、そして父母が主に子供に願う、まあそれは大体はにおいて、その肉体的に育つことを願いますね、望みますね。まあその子供の心が育つというところまでは目が行きません。まあ見えませんからね、その子供の心が、まあよくわかりませんからね。目に見えてわかるのは肉体的な成長、体重がいくらになった、身長がいくらになった、大きくなったといったような、その肉体的な成長をまあ与えようとする、そのために食べ物もこしらえてたくさん食べなさいというわけですね。主に私どもの肉親の親としての、まあそれはお役目でもありましょうけれども、それは子どもの肉体的な成長において役に立とうというわけですね。まあ役に立ちたい、子どもの成長を願うということですが、これが神様、天地金の神様が子どもである人間氏子にかけられる願いはやはり子どもの成長を願っておられる。その神様が人間氏子にかけられるその願いは子どもが育つということだけれども、肉親の親はどちらかというと子どもの肉体の成長を願い、神様はその子どもの魂が育つことを願っておられるということなのですね。ですから神様の願い、それこそ肉親の親であり、またその魂の親とでも言いましょうかね、魂の親であるところの神様、その神様の願いは子どもの心が育つことだと。どういう心が育つことを願っておられるのかというと、それこそ教祖様が天地日月の心になること寛容ないと仰せられた、その天地日月の心が育つことを神様は人間氏子である氏子である私とも人間に願っておられる。まあ望みをかけておられるというのか、祈っておられるというのか、とにかく神様が私どもにかけられる願い、それは魂の親としての願いであり、その私どもの心の成長、育ちを願っておられる。それはどういう心の成長を願っておられるのかというと、 天の心であり地の心であり日月の心が育つことを願っておられる。神様の願いの第一は人間氏子の助かりだと教えていただきますが、その人間氏子が助かるということの内容は、人間氏子が天の心地の心日月の心を育てようと精進する、そこに焦点を置いて、まあ、人生を過ごすということになりましょうかね。この世には魂を磨きに来たのだと言われるのですから、そのどういう魂を磨くのか、まあ、これは魂を磨きに来たのだと、魂を育てるために来たのだ、心の成長のためにこの世には生まれてきたのだ、まあ、生まれさせられたということかもしれませんね。そして命がある、その命があるのも私どもの心を育てることのために命を授けられている、命を維持させられているということが本当ではありますね。ただあれを食べたい、これを飲みたい、ああいうことをしたい、こういうことをしたい、お金持ちになりたい、有名人になりたい、スポーツ選手でそれこそ金メダルを取りたい、タレントになりたい、それこそまあ首相や大統領というのでしょうかね、そういう有名人になりたいという、そのことのために命を与えられているのではない。なぜ何のために命を与えられているのか、それはこの世で天地日月の心を育てる、そのことのために命を与えられている、生かされているというのが本当ではないでしょうかね。ですから私どもが心を、自らの心を育てる、天の心地の心日月の心を育てようという、そこに焦点を定めたときに、初めて神様の願いと私どもの願いとが、まあ、合致するということになりましょうね。そしてそこに神様も喜んでくださるということになるわけですけれども、このその私どもの中に天の心地の心日月の心がいよいよ育って初めて、神様が私どもをそれこそ一人前として従前に使うてくださることになるのではないでしょうかね。師匠は、天の心とは与えて与えて山の麗しの心、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心、日月の心とは天地の運行のように正確無比に、しかももう今日はきついから休もうとか、ちょっともう少し寝ておこうとか、そういうことではない、正確無比に、それこそ日月のごとくということですね。実に丁寧な心と教えてくださいます。私はその天の心が、もう一つその本当の天の心というのでしょうか、天の心の元になる心というのでしょうか、それはやはり、なるほど、与えて与えて山の与える心ですけれども、その与えるということの裏にあるのは、人の助かりを願う、自分がやりたいからやるというのではない、自分が持っているのはもう面倒くさいから、これ以上持てないから誰かにやろうという与えるではない、その人にこれを与えることによってその人が助かる、助かってもらいたいという心がその底にあって、与えるという形となって現れる。ですからその与える心というのは、それは取りも直さず人の助かりを祈る心、願う心だと私はいただいております。ですから私どもの心の中に受けて受けて受け抜く心、これは私どもの身の上に起きてくる事柄が 神様のお働きだ。神様が私どもを育てようとしておられるその働きだ。私どもの心を育てることのためにくださるお働き。そしてそのことは、そのことからを受ける。まず受けるということ、その受けることによって私どもの助かりがあることにもつながりますからね。受けられなければ、こんなのは嫌だ、あんなのは嫌だ、これはおいしくない、もっと他のがいいと襟好みしていたのでは、私どもの心に助かりようがありません。何でもそのことを私の心の根肥やしとしていただいていく心、泥の心の精進、そこに初めていわばいただきますという心ですね。そのいただきますという心に私どもの心の助かりが得られるわけですね。和らぐ心がそこに湧いてくることでしょう。いただくことができないならば、とても嫌だという愛では、とても和らぐ心がいただけれるとは思いませんからね。和らぐ心の元になるもの、それはいただきますという心、泥の心。その泥の心によって私どもの心が助かっていくことができる。そしてそこからさらに泥の心で8号目までと主を教えてくださる。あとの2号は天の心で、その天の心で、それは与えて与えてやまぬ、それこそ人の助かりを願う、人の助かりを願うからこその与えるである。その人の助かりが願えれるところに、またいただけれるのが我の心、喜びの心ではないでしょうかね。本当の、まあいろいろな喜びの心があります。願い事が叶う時の喜び、昨日申します明日を楽しめる喜び、そしてまた神様が私のために働いてくださっていると感じる、神の愛を感じる時の喜びもありましょう。そして今日さらに、それは人の助かりを祈り願い、その人が助かること、人様が助かわれる時に感じる喜びというものが、もう一つ尊い喜びではないでしょうかね。人が助かることを喜ぶ喜び、これはそれこそ神様のお喜びでもありましょうね。人間氏子が助かってくれる、そこに神様が喜んでくださる、あの人が助かってくださる、そこに私どもの喜びがある。人の助かりを喜べる時にいただけれる喜び、これこそ我が心の我の心の一つでもあろうと思いますね。喜びの心の一つ、それは人の助かりを祈ることができなければいただけない喜びですね。まさに人の助かりを祈る心、天の心。そうなった時に初めて本当の意味においての和らぐ心、そして喜ぶ心、人の助かりを喜べれる喜ぶ心、それが日月のごとく実に丁寧に貫かれるという、その天の心、地の心、日月の心、天地日月の心が私どもの中に、まあ育てられてくる、そのことを神様は願っておられるのだと。親が子にかける願い、それは子どもの成長です。肉体の親が子どもにかける願い、それは子どもの体が大きくなる、一人前に成長するということでもありましょうし、魂の親であるところの神様が私どもに願われる願い、それは私どもの中に天地日月の心がいよいよ育っていくこと、それが親の願いでもあろう、 またその子供の中に天地日月の心が育つことが親の喜びでもあろうということなのですね。その神様の願いとされるところを私どもの願いとして精進努力させていただくところに、神も喜び、氏子も喜び、金光大臣も喜びじゃということにもなってくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。